高梨あけみのハピネスラジオ。前回大人気だった恋愛談義。今日も美容家の今場文恵さんをお迎えして、第2回参りたいと思います。今場文恵さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日も何かご質問があるんですよね。
はい、先生、日本語の言葉というかに恋は盲目という言葉があるんですが、
はい、
まあその女性なら本当に盲目状態になってたなっていうのは一度は絶対体感してるとは思うんです。でそれも見えない世界でも本当に盲目状態になっていたりするんでしょうか？
見えない世界で盲目にはなってないのよね、実は。
何？
なってない。まずね、もし盲目状態に陥っていたのが自分だと気づいたとしたら、引き寄せられちゃったのね。負けちゃったの、エネルギーに。
何？
引き寄せって意外とね、恋愛の場合戦いだったりするの。
なんと。
そう。だから例えば今場さんが本当に引き寄せたいタイプがいるとするじゃない？その情報をきちんと、例えばこういう感じの人でみたいなのを細かく、こんなお洋服が似合ってこんな身長でみたいな数字もきちんと細かく描いてから引き寄せないと、こんな優しい人がいいなとか、思いやりのある人がいいななんていう感じだと、相手の男性がもっと思い描いて、今場さんのような人を思い描いてたとしたら、もうそこで勝っちゃうので、もうすくい上げられちゃう感じ。
これ人生全敗ってことですかね？
あららら、そっか、じゃあ今からもう一回やり直しね。
そんなに事細かく考えたことないです、今まで。
あら、ダメなのよ、考えないと。だから、
仕事はこう克明に、こう自分の仕事を手にしょ、なんというかこう職業はものすごく細部までイメージができるんですけど、ないですね。終わってます。
じゃあダメダメ、そうしないと。まず恋愛の引き寄せは戦いだよっていうこと、強いイメージを描いた方が勝ちで、そちらがゲットしちゃうのね。で、
何？
その時、動くエネルギーって、今場さんのようなドンピシャのタイプの人って、まだ多分探せばもっと他にもいると思うのよ。思うんだけど、その中でどうして今場さんがその時ピックアップされちゃったかっていうと、多分今場さんの中でも何か彼が欲しいなとか、ちょっと寂しいなとか、そういう気持ちがすごく強い。まあ、出会いたいよねみたいに思ってる気持ちが強い。もしかしたら、合コンのようなことに参加してるかもしれない。行動も起こしてるかもしれない。起こしてなくても結構気持ちの中で盛り上がってる。そういう人がチョイスされやすいんだよね。だってタイプじゃなくても優しい感じできたら、結構そういう時って、あら、どうしようみたいになるよね。
悪い気はしないですね。
しないよね。で、とりあえずお付き合いしてみようかって、よほど嫌なタイプじゃなければ思うよね。もうここで鐘が鳴ってる、カーン、勝ちましたみたいな感じの方で。
完全に先生、私あれです、まだなんていうかリングに上がる準備ができていません。
だからこそさらわれちゃうんだよね。
トレーニング不足だ。
で、この場合、恋愛は完璧に彼のペースなわけだ。自分のペースに持ってっているように思ってるかもしれないんだけど、結局は彼のペースに乗っからさせられてるので、別れが来た時に、なんでこの人好きだったんだろうになっちゃうんだよね。
すごいありますね。写真を見直した時など、この人誰だろうと思ったこともあります。
まずい、それは。だから、ということは逆によ、相手側はそこまでにはなってないはずなの。 意外と多分なんだけど、このケースの場合だと、お別れするときに、相手が例えば悪い浮気をしたとか悪い状態であったとしても、相手は意外と引きずってたり、いい女だったなってずっと思ってるみたいな。
関わろうとはされません。そのなんかこうまたよりを戻したいとかっていうことはないんですけど、なんか例えばその私の仕事で役に立とうとしたりとかっていうのはすごいあります。なんか一回私感謝状をもらったことあります。
それ、どんな恋愛で？
そうです。なんかあれなんです。そのまあそのさいそのエネルギー的にはそのなんか負けちゃってたかもしれないんですけど、お付き合いしてる時によくこのなんかこうなんだろう、別にアドバイスしてるわけじゃないんですけど、それが割とこうスパンスパンとハマってたみたいで、それが別れてからなんかあの時君がああやって言ってくれたから今こうしていられるよみたいなのがもう150%私そうなんです、お付き合いした人っ
あ
て。
ら。
でなんか感謝状っていうか手紙もらったりとか。
嫌 だ。でもいいね。徳を積んでるところもあるかもしれない。もしそうだとしたら、ポイントがたくさん溜まってると思う。恋愛ポイント。
その多分一般的なその恋とか愛とかっていうのじゃなくて、なんかただの徳積みだった
ねえ、さあでも損はしてないと思うな。
確かになんかそのなんだろう、なんかこうあわよくばみたいなオーラというかそういうのも感じないですし、なんか純粋にこの縁があった人だから助けたいんだみたいな感じではあるので、そこは私もありがたいんですけど。
じゃあ次は克明に描いてゴングの鐘を鳴らす立場にいて。
そうですね、ちょっと私、先生とお話ししていて、そのなんかまだ試合に出る段階じゃなかったの
そうです、そうです。
ちょ
あ
っと
と
不
ね、
足です。
この今場さんのケースとは違うケースで、2人で盲目に陥っちゃうっていうケースもあるの。それはよく、いわゆる夏の恋。
よく聞きますね。
これはね、エネルギーとか場の空気とか、そういったものにやられちゃうんだよね。今場さんのタイプは、意外と後から考えれば、こういうこともあったねっていい思い出になるかもしれないんだけど、
そう
2人
で
です
。
盲目になっちゃうと、大変な喧嘩になっちゃったりとか、最後。
恐ろしいですね。
そこら辺がね、問題なんだよね。この時は、いわゆる眉間にあるこの第三の目と言われるのが閉じちゃってますね。
このひと夏の恋はあれがその見えない世界でも盲目になってるというう
ん、なってる。場所のエネルギーの方が勝っちゃってるの。
危ないですね。
危ない。危ない。
これは
だ
ア
け
バンチ
ど、
ですね。
そうね、人生経験の中ではあっても楽しいかもね。私は意外といいかなとも思うけど、ね。
そうです。でも確かにこう体というか生態的な部分、体の部分でもその夏ってやっぱ骨盤がすごく開いてるので、胸も関節も緩いですし、だからこう全てが楽しいし、オープンマインドになりやすいと、開放的な気持ちになりやすい骨格をしてるので、なんか夏の恋は当てにならないと整体の師匠にも言われたことがあります。
さすがね、見ているところが。確かにそう。第二チャクラの開き方は尋常じゃないよね。
そうで
そ
す
れ
ね。
はある。
第二チャクラが開きすぎてしまうと、どのようなその現象になってしまうのでしょうか。
なんだろうね。想像力に欠けちゃうから、その時のそれが最高だと思っちゃう。目の前にいる人が最高？ もう王子様に見えちゃう。
相当演出かかってますね、それは。
そういう感じだよね。
うん、名演出ですね、それ。
はい。まあ、そんな感じで、この次は、
はい、
克明に、この鮮明に相手を思い描いて、
はい、
清瀬で勝ってください。
わかりました。
はい。じゃあ、今日も、はい、楽しいお話をありがとうございました。
こないです。こちらこそありがとうございました。
はい、どうも。
はい。